コーポレートダイナミクスコーチングエグゼクティブプログラム、今回から第3部最終章が始まります。第1部がリソースフルリーダー、第2部は人の真の存在を育む組織でした。第3部は経営者の人間力というテーマでお届けしていきます。ここからがいよいよ私にとっても本会のテーマとなっています。そして経営者の人間力などとは大層な物言いとなり申し訳ございません。2017年7月で60歳になる私ですが、実は30歳を過ぎた頃から要は人間力なのだと鮮明に腹落ちしたことを覚えています。子供の頃から決めていたことは生涯現役で仕事、使命を持っていることでした。そのため社会に通用するような仕事ができる、いわゆる能力を自分なりに必死で身につけようとしてきました。その一方で本当の意味でできる、やっているというのは仕事の知識だけでなく経験値や暗黙知、行動力、表現力などなど総合的な人間力を発揮できている状態なのであり、人間力とは究極は人としての在り方、生き様そのものなのだと確信するようになっていきました。プログラムの全体像をもう一度確認したいと思います。テキストの2ページをご覧ください。前回までは CDC エグゼクティブプログラムから下の部分を扱いました。幸せな職場を作るための勇気づけのリーダーシップ、アドラー心理学の思想や5つの基本理論、コミュニケーションにおける4つのコアスキルなどを学び、現場で活用を実践していただきました。第3部は CDC エグゼクティブプログラムを含む上の赤い枠で囲っている部分、経営者の人間力について取り上げてまいります。22歳で仕事に就いた私は、偶然幸いにも一貫して経営トップやマネジメントの方々と仕事をしてきました。思えば経営トップやビジネスリーダーが備えている経営者の人間力について40年近く考え続けてきたことになります。人間力とはある意味漠然としていて抽象度の高い言葉です。千人の人々には千通りの答えがあることでしょう。それを私はあえて思い切って5つに絞ってみました。それが人を育む力、生み出す力、現実にする力、大局をつかむ力、突き抜ける力です。経営者の人間力、5つの底力と奥に。1番目は人を育む力としました。これは相手を生かし勇気づけ、本領発揮や自己成長を促すとともに、同様に自分自身を育て続けることができる力です。真の自分、真の相手と取り組むことによって、自分や相手の中に潜んでいる底力に気づき、育んでいくことを意味しています。2番目は、生み出す力です。まだ何も存在していないと思える状態から、新たなものをイメージし、意図する何かをゼロから生み出し、想像していくことができる力です。3番目の現実にする力は、価値創造や革新をこの現実社会に役に立つやり方で実現させたり、インストールする力です。自分や会社や仲間の夢を形にし、夢や理想の実現を助けることができる人です。4番目の俯瞰力とは、物事の全体を見渡し、大局をつかむことのできる力です。第2部の立場力のところで習得した自分目線、 相手目線、俯瞰目線の俯瞰です。自分軸をしっかり持ち、自分にとってどうなのかがわかること、相手になりきり、相手にとってどうなのかをしっかりと感じきって体験した人が、改めて全体を見渡したとき、視界は開かれ、物事の真の姿、進むべき道、取るべき選択が見えてきます。5番目はブレイクスルー、突き抜けることのできる力としました。課題があっても、困難と思える状況であっても、突破していく力、次元を超えていく力です。そして、これらすべての人間力の中心であり、根幹に本来の自己、真の存在を生きている自己がいます。それこそが人間の無限の可能性を無意識の奥から発動させることができる勇気と情熱の源泉を持っている存在です。5つの人間力の中心となる究極の人間力を自己実現力としました。人の真の存在、トゥルービーイングについての洞察や仮説は私のコーチングや事業活動の核となっているものです。カール・ダスティフ・ユングによるユング心理学について研究するようになりまして、大きな驚きと感激がありました。ユング博士や日本にユング心理学を伝えた河合駿さんの人間論は、私の考察や直感を裏付けてくれるものだったからです。ユングの自己実現は第5回、6回で取り上げましたマズローの自己実現理論とは少しニュアンスが異なっています。ユング心理学の中心的論点として個性化があります。自己実現とは言い換えますと個性化の過程であるとしています。自己実現とは自分自身になりきること。個人に内在する可能性を実現し、その自我を工事の全体性へと指向させる努力の過程である。それこそは人生の究極の目的であるというのがユングの主張です。さらに自己実現とは、自分自身になりきるという内的、主観的な統合の過程であると同時に、自分だけのことではなく、他者とのつながりを持つ客観的関係の過程、その両方が実現している状態であると強調しています。このことを組織のフレームで考えてみますと、一人一人がユニークな個性を持った人間へと成長し、それぞれの本領が発揮されつつも、一つの全体像として分かちがたく結び合わされている状態が、自己実現している状態ということになります。これはどうでしょうか？アドラー心理学でいうところの共同体感覚と同様の現象であると思われませんか？さらに、ユング心理学の自己実現において特徴的なのが、自己実現の過程では自我の役割が大変重要であるとしている点です。私たちの意識は自我、エゴを中心としてある程度の安定性、統合性を持ち、そのことで他者に認められています。ある一定の時期までは自我を強化、確立しながら心の安定基地を確保する必要があるというわけです。ユング博士はまた、人生の前半は自我の実現を目指し、人生の後半は自己の実現に取り組むと言っています。人生の前半では自我を相当に強化した上で、その強い自我が自ら無意識の世界に対して門を開くことから自己実現が始まると教えてくれています。ビジネスの社会において大いに自我を鍛えられている個人が自我を超えた自己を職場においても育て合い、生かし合うとき、 職場や企業風土、そして事業の展開においても本物のダイナミクスが起こる。私はそのような仮説と信念のもとにこの仕事をさせていただいています。人間力、真の自己の実現のための鍵は無意識へのアプローチにあります。あるいは意識と脳の働きに深く関連しています。第一部リソースフルリーダーの意識と脳を味方につける人間力でも、無意識、潜在意識、根源意識、生成意識などの概念をお伝えしました。そこには通常は意識されていない無尽蔵の英知や力の宝庫があるとお話しいたしました。ならば意識と脳を味方につけるために無意識にアプローチする方法や技術はあるのでしょうか。それこそは無意識や潜在意識に注目して以来、私自身探求しているものです。さて、無意識にアクセスしやすい意識状態というのがあるのですが、ご存知でしょうか。それは変性意識、あるいはトランスと呼ばれる意識状態です。テキストの10ページに人間の代表的な5つの脳波を表にしました。そのうちのシータ波とアルファ波の2つが変性意識状態の脳波と言われています。シータ波は目覚めの状態の脳波、アルファ波はリラックスしている時の脳波です。映画の中の人物に感情移入して感動しているような時、時間を忘れて仕事や研究、趣味などに没頭している時、スポーツでゾーンに入っている時などは、瞑想や催眠の時と同様変性意識状態となっており、アルファ波やシータ波が出ています。この変性意識状態の時、表面意識と無意識との間にあるクリティカルファクターと呼ばれる膜が緩み、2つの意識がつながった状態になります。クリティカルファクターについてはテキストの最終ページの説明をご参照ください。催眠状態ではまさしくこの変性意識状態になっているわけですが、実は私たちは日常の中でも12回前後、無意識が支配的になり非意図的催眠の状態が起こっているそうです。睡眠から目が覚めるとき、また睡眠に入るときの最低2回は必ずこの催眠状態を経験しているほか、火事場のバカ力などと言われますように、突発事故などで我を忘れている状態にあるときには変性意識状態を経験しています。次回から経営者の5つの人間力、育成力、創造力、実現力、俯瞰力、突破力につきまして、皆様と一つ一つ考察してまいりたいと思います。